2021年4月11日、本日は復活節第二主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。57番をご一緒に賛美します。賛美歌57番。祈りを祈ります。主法の最終ページあるいは賛美歌の93番5の A をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第8編、詩編8編です。賛美歌の後ろの購読詩編の10ページにございます。皆様は2文字下がっているところと太字のところを朗読してください。司会者と交互に唱えます。購読詩編、詩編第8編。主よ、
私たちの主よ、
あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。天に輝くあなたの意向をたたえます。あなたは歯向かう者に向かって砦を築き、報
復する敵を立ち滅ぼされます。
あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。
月も星もあなたが開きなさったもの、
そのあなたが御心に止めてくださるとは。
人間は何者なのでしょう。
人の子は何者なのでしょう。
あなたが開き見てくださるとは。
神にわずかに劣るものとして人を作り、
なお栄光と意向を冠としていただかせ、
御手によって作られたものをすべて収めるように、
その足元に置かれました。
羊も牛も野の獣も、
空の鳥、海の魚、海の地を渡るもの。
主よ、
私たちの主よ、
あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。お祈りをいたします。 主イエスキリストの父なる御神、それゆえに私たちの父でいてくださる御神、今朝もこの礼拝に集うことができたことを心から感謝いたします。あなたにお会いし、あなたを賛美し、あなたの御言葉を聞くために参りました。どうかあなたが今私たちと共にいてくださることを確信させてくださいますように。すぐる日々を顧みますと、キリストに習い、キリストの後に従おうと自らに言い聞かせながら、そこからそれてしまうものでありました。キリストの後に行くことが損をすることだと思ったり、主の声より他の人の声、自分の声を優先させてしまったりして、そのように誘惑に入り、最も近い隣人すら愛せなかったことを思い起こします。どうぞお許しください。私たちは弱く罪を犯さないでいられないものです。主は憐れんでください。あなたのよみがえりの命に満たしてください。愛に生きる力を与えてください。聖霊を注いでください。御言葉を聞く耳のあるものとしてください。隣人のために祈る心を与えてください。隣人を理解し受け入れることを学ばせてください。私たちの家族とも共に礼拝することができない親しい人たちがあります。どうぞあなたの帰り身のうちに、祝福のうちに今置いてくださいますようお願います。兄弟姉妹、また身近な人たちの中に心や体を弱くされ病床にある方もあります。施設に過ごす方もあります。どうぞあなたの癒し、望みを新たにしてくださるようにお願いいたします。この国もこの世界も地上は本当に課題山積であります。どうぞあなたが顧みてくださり、あなたの正義が、あなたの愛、あなたの平和がこの地に実現しますように。私たちは主の祈りをいつも祈っております。御心が天になるように、地にもなりますようにと心から祈ります。どうぞこの国、この世界にあるキリストの教会と、そこに生きる兄弟姉妹を顧みてください。私たちはキリストの体であるその教会の一つとされていることを感謝し、この光栄を忘れず、霊と誠の礼拝を捧げ続けることができますように。私たちますます主に信頼し、主の許しと命をいただき、祝福の中に立ち上がり、ここから出発し、恵みを分かち合うことができますように、この礼拝を終わりまで導いてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書第24章13節から35節までです。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし2人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは歩きながらやり取りしているその話は何のことですかと言われた。2人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスがどんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は 神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れイエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが婦人たちが言った通りであの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く心が鈍く預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された。一行は目指す村に近づいたがイエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますしもう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたのでイエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。二人は道で話しておられる時また聖書を説明してくださった時私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると11人とその仲間が集まって本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことやパンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌の93番4の A にあります。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。心は燃えていたと題して御言葉の取り次ぎをいたします。キリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。先週は今年のイースター礼拝を捧げることができ本当に嬉しいお恵みに満ちた礼拝だったと思います。他の教会の信仰の友達と受難節の時にメールのやり取りをして、その彼女の教会も昨年はイースター礼拝を捧げることができなかった、つまり2年ぶりにイースター礼拝を捧げられることを嬉しく思うと、そして今までそのようにイースター礼拝を迎えたことはなかった。ですからコロナは本当に残念なことで終わってほしいんですけれども、でもこのような ことが起こったからこそかけがえのない礼拝なんだ、当たり前ではないんだということを知ることができたと。でこの受難節も心静かに過ごしてイースター礼拝を迎えたいということ、お互いに分かち合って感謝しました。今日与えられたルカによる福音書のこの24章13節から35節のエマオ途上のキリストの出来事も、教会生活が長い方はご存知の物語だと思います。この今日のタイトルは心は燃えていたにしたんですけれども、この記事の中心は23節の御使いの言葉です。イエスは生きておられる、イエスは生きておられる、イエスは死に打ち勝ち復活され生きておられる。私たちは先週この復活の宣言を語りましたし聞きました。そしてそのことこそ私たちの希望があると、ここに教会の存在もかかっている、望みもかかっている。そしてそれに心を燃やされて、そして2年ぶりのイースター礼拝を喜んで、そしてここから出発したことと思いますけれども、今日のこの出来事ではこの喜ばしい知らせが語られているのに、弟子たちは喜んでないんです。最初のところではそれがどう変えられたかというのが今日のこの物語の肝心なところになります。この箇所の前後を読みたいと思いますが、このエマオという村に2人の弟子が向かっていると。その一人はクレオパという人で、もう一人の名前はありません。そこで歩いてエルサレムで起こったことを話していたら、一人の旅人が近づいて、実はそれはイエス、主イエスでありましたが、このことを二人は目が遮られて分からず、エルサレムで起こったことを話していたんですね。そして彼らはこう言っていました。19節の彼らの言葉ですね。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。そしてそれなのに死刑になり十字架にかけられてしまったと。で自分たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていた。ですからこの二人の希望というものはもう粉々に打ち砕かれてしまったということですね。エルサレムのこの十字架の出来事。しかしそれだけでは終わらないんです。イエスの死の絶望的なことに加えて、22節で仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。そして彼女たちは墓へ行ったけれどもイエスの体は見つからない。そして天使が現れてイエスは生きておられると告げた。それを聞いた仲間の者たちも墓へ行ったけれどもイエスの体は見つからない。それは婦人たちが言った通りだった。つまりこの二人の弟子たちはエルサレムで起きたイエスの死、そして自分たちの望みが徹底的に打ち砕かれて、そしてその望みの回復する道も見えない。だからエルサレムを後にして自分の家に向かっていたと思うんですけれども、そしてそれに加えてイエスが生きておられると仲間の女性の弟子たちが言っているということ、そしてそれについて困惑している、驚いているということを語り合っていたわけですね。でこの言葉自体は実はこのルカによる福音書は、ルカが書いたと言われていて、この同じ人が使徒言行録を書いたんです。でルカによる福音書はイエスの行いとの十字架と復活の出来事、福音ですね、福音の出来事を書き、そして使徒言行録は聖霊によって始められた教会の宣教の記録、前編後編みたいな感じですけど、それでそこの使徒言行録の例えば2章で 聖霊が下って、そしてペテロが説教をするんですけれども、使徒言行録の第2章の23節から24節を読んでみたいと思いますが、ペテロの説教でこういうふうに彼は説教しているんです。このイエスを神はお定めになった計画によりあらかじめご存知の上であなた方に引き渡したされたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。で、下の段に行きまして32節、神はこのイエスを復活させられたのです、私たちは皆そのことの証人ですと説教しています。で、同じ内容の説教は3章でもしています。ですからこのエマオの途上で旅人2人の弟子が旅人に話したことと、このあと聖霊を受けた弟子たちが神殿やそのユダヤ人の前で語るペテロの説教、言葉は同じなんです。で、ペテロは聖霊に満たされてイエスは生きておられると証しして証人として立てられてるんですけども、まだこのエマオ途上の旅人はそこまで行ってないんです。イエスは生きておられるという御使いの言葉も彼らの望みを回復する力を持っていなかった。で、24章に戻りますけども、それはなぜかというと、イエスが嘆いておられる通りですが、25節、ああ物分かりが悪く心が鈍く預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たちだ。ちょっとここまで言われたらなかなか厳しいものだなと思うんですけど、でも実は私たちもこうやってイエス様に叱られるものなんですよね。ですからこの16節でも2人の目が遮られていたからイエスだとわからない。その遮られている原因は心が鈍い、御言葉を聞いているのに信じない、だからイエスが生きておられる。またガリラヤからエルサレムの宣教においてもご自分が十字架につけられて殺されて、しかし3日目によみがえると聞いていたのに、そのことも思い出さない。それは心が鈍いから、神の言葉を聞いてはいても信じていないから、だから心の目が塞がれて共にいる人がイエスだとはわからない。これが私たち人間の現実であるということです。でもこの物語をじゃあ弟子たちが語ったからここに記録されているわけですよね。何度も何度も語ったからここに記録されている。それは自分たちがどんなに愚かで弱かったかってこともあると思うんですけど、でもこの物語の私たちが喜んで感謝して読み取るのは、この弟子たちとイエスは共に旅をしてくださるお方である。そしてこの弟子たちが心が鈍く預言者たちの言うことを信じられないにもかかわらず、主イエスは共に歩んでくださる、近づいてくださる。で、最初から教師のように立ちはだかってまだわからないのかとか言うんじゃなくて、何を話しているんだい、あなたたちの話していることは何なんだいと言って関心を持って声をかけてくださる。そして2人はこの自分たちの心を捉えている出来事を語ったわけですね。そしてこの主イエス、旅人として共に歩んでくださった主イエスが、嘆いて、咎めるわけですけれども、その後で聖書を解き明かしてくださる。主イエスの言葉は続きます。26節、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないかとおっしゃいます。で、この栄光に入るはずというのは、先週イースター礼拝で開きましたこの直前の箇所の7節の、 人の子は必ず罪人の手に渡され十字架につけられ三日目に復活することになっている、この必ずなっているという言葉遣いと同じなんですね。メシア、これはキリストのヘブライ語ですけれども、メシア、キリストはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか、これは神のご計画であり神の必然であり、まあ、英語で言うとマストですね。そしてそのことはモーセとすべての預言者から始めて聖書全体に書き記されてあったんだと言うんです。私この物語を見ると本当にこのイエス様の説教を聞いてみたいなって思うんですね。皆さんどうですか？いや、あの御国に入れていただいたらこの説教を聞かせてもらおうと今から夢見てるんですけど、60スタディオンというのは約11キロなので、ちょっとさっきスマホで調べたらあのここから埼玉新都心駅ぐらいまでの距離だそうです。で、そのまあでも徒歩ですからね、電車だったらすぐ行っちゃいますけど、そのエルサレムからエマオ の11キロの徒歩の旅をする時に、このモーセと全ての預言者から始めてというのはあの当時の聖書、旧約聖書になりますけど、この聖書というのはモーセ五書と今私たちも言っておりますけど、創世記から新明記までモーセが書いたというそういうあの理解が昔はありました。ですからモーセと預言者から始めてというのはこの創世記からそして旧約聖書の後半の預言の言葉、そして聖書全体にわたりということなので、本当に旧約聖書、今でいう私たちが旧約聖書全体にわたってそれを説教された、解き明かされた、そしてメシアであるキリストはこういう苦しみを受けて栄光に入る、十字架なくして復活はない、苦難の中なくして栄光はない、十字架抜くの栄光はない、キリストは苦しみを受けてそして栄光に入る、必ずそのようになると、旧約聖書がご自分についてキリストについてもう予言している、書いていたではないかと説教してくださったんですね。で、ここであのルカによる福音書はあと次にこの後の記事を来週説教しますけども、やっぱりルカ3回っていうのが好きなんですね。まあ、それが物語をこう伝える効果的なことだと思うんですけど、前回の天使が墓で告げた指針というのは7節で、人の子は必ず罪人の手に渡され十字架につけられ3日目に復活することになっているという、この出来事の意味をイエスの言葉を思い出させたんですけども、今日のこの箇所では広がりまして、この2人の弟子たちはエルサレムで起こった出来事に心を奪われてまた望みも失っているんですけども、その出来事が実はもう創世記から旧約聖書全体が目指していた出来事が起こったんだよというわけです。私たちもこう視野が狭くなってそのことしか見えなくなっちゃうんですけども、そういうことが起こりますけど、この弟子たちも何も変わりませんけれども、神様のご計画の中ではこの1週間のこのエルサレムの出来事がもう大きな神様の救いのご計画の中であらかじめ定められていた救いがまさにこの時このところで実現したんだよ、そしてそれはもうあらかじめ書いてあったんだ、あなたたちの心が柔らかく目が開かれればそれが分かる、そしてそれが本当に起きたんだということが分かるんだよと聖書福音を解き明かしてくださったわけです。そしてあの次の来週になりますけども、さらにあの次の箇所では罪の許しを得させる悔い改めへの宣教というふうにして教会が使わされる、そういうふうにして復活の出来事の知らせというものも本当に豊かに広がりを持って弟子たちに示されているんですね。そしてこの 4月号の信徒のともにハリー・イースターの特集の記事がありまして、その中の説教で指摘されていましたけども、この弟子たちがやっぱり見損なっていた、知り損なっていたことは、19節の言葉で、この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。しかし主イエスはその解き明かしをするときに、メシアはこういう苦しみを受けると言っておられました。弟子たちがこのナザレのイエスを見ていたのは、まあ、もちろん文字通り力のある預言者と受け止められて当然のことをイエス様はされてましたけども、でも預言者だったんです。それは旧約の預言者の流れの中に立っている人だという理解です。しかしこのナザレのイエスはメシア、キリスト、神から神が人となられた、ただ唯一の救い主、メシア、キリストなんだと。その神の出来事をこの弟子たちはまだ悟らなかったわけです。悟れなかったわけです。つまりこの十字架と復活の出来事があって初めて、あ、このナザレのイエスという方はメシアだったんだ、キリストだったんだと、御言葉によって、聖霊によって私たちの目は開かれる。そしてこのシュエスの解き明かし説教で、を後から思うと、32節でこう2人は言っています。今日の説教題にもしましたが、道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。この2人の弟子がシュエスに話しかけられて、自分たちも話して、また聖書を説教してくださった、解き明かしてくださった、その時すでに振り返ってみれば自分たちの心は静かに燃えていたではないかということです。我を忘れるほどボーボーボーボー燃えたんじゃないんです。でも確かに自分たちが点火したんではなくて、その方との出会いによって、この心ですね、まあ、聖書でいう心っていうのは感情だけではなく意志の働くところという理解があります。この旅人の言葉によって、自分たちの中に温かいもの、新しいものが静かに燃え始めていた、燃えていた、後から気がつく。しかしもうそれは実は始まっている。私たちは自分たちが信じた時から神様が一緒にいるかのように思いやすいところがあると思うんですけども、今日のこの箇所のように、私たちが心が鈍く御言葉を信じられないところであっても、イエスは同伴してくださり、関心を持って共に歩んでくださるわけです。そしてイエスの言葉を聞いて、不思議とその私たちの心に火が灯る、静かな温かい火が灯る、心が燃やされる。我を忘れる燃焼ではありません。すぐ消える炎ではありません。静かに持続していく温かい炎が心に灯る、そのような経験を弟子たちはいたしました。そしてそのエマオに近づいたですね、28節ですが、そのところでイエスはなおも先へ行こうとされる様子でした。まだ彼らはこの人がイエスとは気がついていませんけれども、心を燃やされていた、もうこの人と別れがたいという思いにされたので、おそらくそうだと思いますので、二人は一緒に泊まってくださいと、もう夕方です、日も傾いていますと言って引き止めて、その旅人も共に泊まるために家に入られた。で、家ということなので、この2人の弟子はこのエマオの村の住民であり、もしかするともう1人のクレオパと名前のない弟子はその妻であったのではないかという理解もあります。夫婦だったのではないか、 そして旅人のために食事を準備し、一緒に食事をしようと思った時に、なんと面白いことに、主は多分クレオパのはずなんですけど、その食卓の主にこの旅人がなっちゃうんですね。この旅人のこの人が賛美のパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになると、その食卓の主になっちゃう。そしてその仕草によって、この二人のクレオパともう一人の弟子は目が開かれ、イエスだと分かった。イエスは生きておられる。そしてこの食事の席でパンを祝福して渡してくださった。いつもいつもイエスがそのようにして食事を祝福して過ごしておられた。そのこと、仕草によって二人の目が開け、イエスだと分かった。イエスもこの二人の目が開かれるまでに本当に忍耐してくださったと思いますけれども、このような仕方で主イエスは私たちと共にいてくださり、御言葉を解き明かし、また聖餐の食事を祝福してくださることによって、それがイエスなんだと私たちも悟ることができます。そして不思議なことに、復活の栄光の体の主イエスの姿は二人の目から見えなくなったけれども、シエスが見えなくなったということは二人にとって絶望ではありませんでした。イエスは生きておられる、そのことを確信させていただいた二人は、33節、時を移さず出発してエルサレムに戻り、この出来事を分かち合ったんです。そうしますと、仲間の弟子たちもシエスにお会いしたと、その恵みを分かち合いました。ある先生のこの説教で、なるほどなと思ったことですが、この夕方になって、家に着いたわけですね。ですからこの二人の旅人、エマオに向かう道は、さんさんとした光の中のエマオに向かう道だった。でも彼らの心は絶望に閉ざされていた。でもこの食事の席でこの人がシエスだと分かった時は、エルサレムに向かう道は闇です。もう日も傾いてしまった。でも心が燃やされている彼らは、そのエルサレムに向かう闇の中も喜びに満ちて、仲間の弟子たちのところに帰ることができた。これが私たちが主イエスと出会いした時に起こることではないかと語られて、本当にそうだなと思いました。私たちの内側が変えられる、私たちの心が御言葉によって燃やされて、そしてエルサレムというのはイエスを十字架にかけた人たちのいるところです。その状況は全然変わってないです。ナザレのイエスを亡き者にしたいと妬み、憎み、殺す、そういう世の象徴です。でもそこでこそ福音が必要とされている。その都でイエス様は、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているかわからないんでいるんですからと取りなしてくださった。そしてその罪の許しの福音を今度は弟子たちが分かち合うべく、エルサレムに向かうわけです。そしてこれは頼まれたから、命じられたからではないですよね。やっぱりここでも福音が入ったら体が動くんです。本当に福音が心の底まで届いたら、もう体が動く。時を移さずです。いや、ご飯食べてちょっとゆっくりしてから行こうかじゃないんです。もう時を移さずエルサレムに引き返したんですね。主イエスは生きておられ、私たちの心は燃えていたではないか。で、いつも、先週もこの礼拝が小さなイスタ礼拝なんだと申し上げました。また今日の物語を借りれば、いつも礼拝はエマオ途上の キリストとお出会いする場なんだと。私たちもクレオパやその一人の弟子と同じであり、そして二人は17世で暗い顔をして立ち止まったってあるんですね。陰気な顔をして悲しんで、でもその二人がとこの二人とシエスは旅をしてください。シエスと気づく前からも一緒に実はいてください。そして彼らの心の目を開いて、彼らのために悲しみ嘆き、しかし見捨てず御言葉を解き明かして、実は何が起こっていたのか、これが神の出来事だったんだよと解き明かしてください。私たちも実は神の出来事だったんだ、神が生きておられるんだ、イエスは生きておられるんだと知ることになる。これがいつも主の日の礼拝で起こっている神の出来事なんだと、この物語から言うことができます。私たちの心は燃やされます。我を忘れる感情的な高揚ではない、御言葉によって静かに確かに持続する心の燃焼が与えられて、そして恵みを分かち合って、体が押し出されて恵みを分かち合うために立ち上がります。そのことが主の日の礼拝で起こるということを信じてまいります。祈ります。イエスキリストの父なる神、本当に美しい、心も癒されるこのエマオの物語、私たちは本当にこの物語を愛していますと同時に、私たちもまたこの弟子たちのように心鈍く御言葉を信じられない愚かなものであり、あなたを嘆かせるばかりのものであることを認めます。あなたによって御言葉を解き明かしていただかなければ、目を遮られたままのものですが、あなたが愛を持って同伴してくださり、御言葉を開いてくださることを感謝いたします。どうぞ共にいてくださいと、この弟子たちのように私たちも祈ります。いつもいつも主の日の礼拝が生きておられるイエスの声を聞かせていただくものでありますように、またこの恵みを分かち合うことができますように、尊いイエス様のお名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美歌324番を賛美します。感謝の印として献金をお捧げします。
天にいます父なる神様、今日は聖日の朝にここにいらっしゃる多くの招待者もともに平和の恵みを感謝いたします。今日は役員認職式があり、新たな役員が指名されます。どうかそれぞれの役員の方たちをこの1年間守り、この教会の手のためにどうか健康を守られて、この任に全うすることができますように、ご時間さんに聞いてください。世の中ではコロナがまだありますけれども、この大きな話題の中ですけれども、どうぞ神様が世の中たちの上に働いてくださって、一日も早くこのコロナ禍から抜けることができますように、どうぞ導いてください。ただいま誘いました献金を、どうぞ神様の御国拡張のためにお使いください。この祈りを尊きイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。 朝栄賛美歌26番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌26番、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。礼拝を終わります。